次世代ターボの新お先に勉強させていただきます。228回目、この番組は東京ネットラジオ提供でお送りしております。よろしくお願いします。今回のゲスト早速ご紹介したいと思います、はい、カントリーズのお二人、
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。ありがとうございます、はい、
カントリーズの江沢です。
お願いします、
福田です。よろしくお願いします、
ね、もういつ以来ぐらいか来てる。
3ヶ月ぶりぐらいですか。
3ヶ月ぶり、
はい、そんなにキンキンですか。
いやキンキンですよ。その前がすごい56年
終わらない。そうそうそう、間空いたりね、来たかったり、
ずっと来てほしい来てほしい言ってたんですけど、
今コロナで騒いでるけど ね自粛しないんですかこのラジオは。
そうなのよ。前回も聞いたんですけど収録あるんですかって言ったありますって言って絶対ね自粛しないって言ってた。
ね、密閉した空間で、
まあ、そうよ。
でもあのやっぱりマスコミ系は、うん、テレビもそうだけどさ、うん、まあ、うちらはもうラジオなんでネットラジオなんだけど、うん、やっぱ収録はするでしょう。
まあね、
まあね、しますけど、
で、あの観客入れてないじゃないですか、どの番組も。
あー、まあね、まあね、
あれ異様ですよね、見てて。
このマイクなんかウイルスびっしりですよ今。
もちろんだよ。
もちろん
だよ。もちろんだよ。
もちろんだ
よ。もちろんだよ。
いやいやいや、
違うっていうことじゃない。
純粋な目を
して怖いわこれ。
コロナじゃなくたって普段汚いんだよ。
やめとけよそういうこと言うのさ、マジで。いつもさ、
俺ら一応芸人だからさ、はい、この間 R1 のね、決勝とかあったけどさ、
見た、
はい、ひどいっすねあれもね。
ひどいよ。お客さんの反応見たかった。
いや、お客さんがいてなんぼですから。
うちらソニーだったからさ、あの桜井が一応ソニー。
ああ、そうですね。
めちゃくちゃ応援した。
面白かったのにな。
やっぱお客さんいるといないじゃ全然違うですよね。
そうそうそう、違う。
そうね。
まあ、このラジオはね、別に聞いてないからいいんですけ
ど、ね。バカ野郎が、おい。聞いてるよ、みんな。
聞いてるよ、これ。
お客さん聞いてないですよね。
聞いてるわ、みんな。
これどれくらい聞いてるんですか、再生人数。
え、いや、世界中の人が聞いてる。
いや、違う違う。
世界中で5人ですよね。
世界中5人。
世界中で5人。世界中でも聞いてるけど、5人。
今日カントリーズが来たからさ、パンデミック状況になってるもうみんながこう聞いてんじゃない
パンデミック状況
覚えたての言葉。
どんな状況なんだよ、ね、それマジで。
いや僕ら前出た時に、うん、このラジオ聞いてますって誰も言われてないですよ僕。
誰からも。なんで告知してくださいよ。
告知
何知ってるんですか。
そんなのあるんですか。
変なさ、うん、サップ行きましたみたいなあれあげるよぐらいだったらさ、
うん、あ、そうそうそうそう、
これあげてくださいよ、
ね、今日ラジオ行きました。
そうよ、
世代ターボの先に勉強させていただきます、来ました。
そうよ、
じゃあ後で教えてください。
うん、やってくれたらすごい嬉しい。
冬にさ変なスーツ着てさ、ね、あの何なんとかスーツ、
レッドスーツね、うん、
パンパンな姿写真あげるぐらいだったらあげてくださいよ。
わかりました、
元気に行きましょう。
お願いします。
すべ、はい、ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
困ったなーのコーナー、
うん、CM ギリギリまで話すのやめた
これがこの番組の
特徴
入っちゃって、
いやいや、まあ下手したらねずっと喋ってるからそのまんま喋ってる時あんのよ川崎さんは。それがね、まあ良さみたいなところがあって
5秒とかなのに今から話始まるから、ね、終わる5秒でって
かかるから
さっきあの球振ってるの見たんだけど
やめろよ、
もう見てんのに。あいな
困ったなことあるでしょう。
困ったな、あでもね、うん、さっきですけど、うん、さっきですか、うん、これって一応、うん、吉祥言っていいんですか、場所、うん、吉祥寺 寺で収録してるじゃないですか。はいはい、やっぱちょっと吉祥寺からまあ10分ぐらいあるんで、うんはいはい、まあ場所覚えられないから、うん、あの川崎さんと、うん、まあ吉祥寺のあの駅でこう待ち合わせしてるんですよ。
また川崎さんとね。
そうそうそう。で最初まあ僕早めについて待ってたんですよ。はいはい。したらまあみんなも待ってる人いっぱいいるじゃないですか。はいはい、若い女の子とか、はいはいはい、どこの人待ってるんですけど。はいそんな中、うん、川崎さんパッていたんですけど、うん、後ろから見たらもう本当におじいちゃん一人だけ若い人が待ってる中で一人だけおじいちゃん
一
人だけちょっと背の高いおじいちゃん声かけるか本当困って俺マジで
本当困るねそれね
みんなそうなるんだよそんなこと言ってもみんな
でも背高いからいいですよ ね、
そうそうそう
ねかっこいい年の取り方じゃないですか
ありがとうございます。
丸まないからね。
ありがとうございます。
後ろから見たら明らかにおじいちゃんだから一人だけ。
後ろから見るから。前から見たら20代。
もっとおじいちゃんだよ。
前から見たら20代なんだよ。
そんな
に
しっかり60代でしょ。
しっかり60
代。60代でしょだって。
60だもん。
でしょ、う
ん、今年の1月31日で60になった。
ですよね。あれびっくりしたね。ツイッターかなんかで見た時、
まあ。若い方っちゃ若い方かもしれないですよね。
いや、そうそうそう。やっぱ人前に立つからね。やっぱそ
うなんですよね。山竹さんがさ、なんか。年なんだからね、そんな髪をさ、うん、なんか黒くしたりしないでさ、一応白髪でいいじゃないかとか言うんだけどさ、俺それが嫌なんだよ、
ね。いや、そういう気持ちが大事なんですよね。
だからまだずっと若々しい気持ちでいるから。
そうなんだろうね、あれ。いや、そんなのいいじゃねえか、見た目が大事だよとか言うんだけどさ、いや、見た目大事だったら芸人やっぱ若い方がいいんじゃねえ。
そうですよね。
汚い格好でボロボロになって出てくるさ、うん、と思うんだよね。まあ、いろいろね、受け取りある。山口さんがいるからさ。
何急に口ごもったんですか
川崎さんが困ったなの話は
困った
さ言うからさ、まあ、あんまり無限にも言えないけどさ、いつも言われるたんびに俺思うんだよ。うっせえな
あ。まあまあね、
いいじゃねえか。
みんな待ってる人、可愛い子とか待ち合わせしてるんですけど、おじいちゃんです
よ。一人だけおじいちゃんに待たれる。
いいじゃねえ
か。60超えたおじいちゃんに待たれることないよ。
なんで俺おじいちゃん待たなきゃいけないの
また何日かしたらいいことあんだから、
ね、あそういうことが、うん、いいことがあるかな。
ガム行くんでしょ。
あ、そうなんですよ。
それ言ってよ。
ガムってなんだよ。
じじいとの女俺との待ち合わせ話、わざわざ時間取らなくてもさ、楽しい話
なんかね、一応グアムに、うん、はい、こう行く予定だったんですよ。
結婚式でしょ。
結婚式で、
ね、ああそうなんですね、うん、
すごいタイミングだったよね。
それがただコロナで。
いや確かに確かにすごいタイミング。
コロナで延期ですよ。これは
コロナ延期だ。
コロナ延期でキャンセル代も 20% 払う。そうですよ。
人生で何回もないからね。
そうですよ。
ああ、一回だよ。本当に。
まあただ、うん、まあみんなキャンセルだけど、うん、延期だけど、うんうん、どうせキャンセルで払うんだったら、まあちょっと下見がてら、うん、行きましょうかということで、うんうん、行ってくるんですよ、
あ
さって。
あ、そうなんだ。
はい。
今はやっぱあれでしょ、やっぱり今でも国内のちょっとした旅行、贅沢な旅行するんだったら。海外旅行の方がちょっと安いよみたいな感じ。それでも
ない
。
安い安い。
ちょっと何言ってか分かんない
なんで俺通じちゃったんだよ俺。
まあそのグレードによるんじゃないですか、旅のグレード。ホテルとかね。
聞いたところによると。
でも結構な金してんね、さっき聞いたら。
そうです。だから。
トータルで。
まあ100、5、60ぐらい。
ほらほら、100、5、60
だよ。だって、親のあれとかもね、全部出してるから、こっちが。
なんそんな稼いでた、
チケット代とかね。
奥さんが多分貯めてたんでしょうね。別に使うとこもないし。
あの普通結婚式って確か俺も結婚式あげたけども、うん、あの列席者の数かける3万なんだ、
ね。ああそうですよね。
5人とかね。来たのね。
5人。
列席者5人
なら嬉しいよ。
5人で嬉しいです
か。2世代ターボの単独ライブの時川崎さん呼んだの5人だ。
3列車5人来たん
だ。俺55人ぐらい呼んだ。
いやだってあれそうだよ。だからあのしかも大体 3万ってのは要するにご祝儀の額なんだよ。
あそうですよね。
3万くれるぐらいの人を呼ぶんだよ。
ああそういうもんなんですか。
だから芸人なんか絶対言うんじゃダメなんだよ。
まあ確かにね。
芸人絶対3万。普通の一般サラリーマンとか会社員だったら絶対3万。
まあまあまあまあ、
ね、いやでも俺らでも呼ばれたら3万ぐらいはちょっと
見ます。出す？
いや出します。出す出す。大人ですよ、だってそりゃ。
もう大人よ。
俺ら子供、俺ら。
川崎さんじゃないんですから俺らね。
俺らの時。
川崎さんの時はまだだって GHQ の支配者でしょ。
俺らの時はね、芸人さん大体
マッカーサーとか来てるから
ですね。1万だったんで。 ああ、だからそういうのが嫌だから会費制にして、だったら1人5000円ぐらい
で、いいですねそういうのもね、
なんかお店借りてやろうよって。
でもなんだかんだで日本でやるよりもグアムでやった方が安いっていう、
いやそう言いますよ、
海外のが、
うん、そうそうそう、
あと呼ぶ人、誰を呼ぶとかっていうのもあ
るから、家族でやりました、
そうそうそう、行く予定だったでしょ。
いや僕は行かないです、あの腰が痛いから。
そう最初行くって言ってたんですけど、あとあと医者に聞いたらやっぱその気圧の問題で、うん、ヘルニアが、うん、悪化しちゃうかもしれないけど、
医者に飛行機乗っていいですかそれはダメに決まってんだ
ろ、う
ん
う
ん、
どのくらい乗るの、
何がですか、
飛行機
どれくらい、3時間とか4時5時間くらい、
3日くらいじゃない、な
んかどこ行くんだよ、どこ行くんだよ
1週半で行きんだろうよ飛行機で
どこ行くんだよ、
泳いでこいっつったのね、
いや行けるかよ、うん、
サップがね得意だから、
いや危ない危ない、
サップでこう
行く、船で行くか、ダイヤモンドプリンセス
出れないですよ、
ジジだね、ジジを絡めてくるね、このジジがっつって
、港から出れないですよ、
そうそう
そうですよ、
あ、そう。
どうせマスクだって今日ずっとしてたけど、ずっと鼻のところ出てるから。ここしなきゃ意味ないんですからね。
鼻を隠さないとね。
からね、
うん、今マスクなんてさ、あの人に映さないじゃなくて自分が映らないようにこうするっていう感じらしいよ。
へえ。でマスクって基本的に要は映さないためにするものらしい。
そうそうそうそう。
自分が何ともなかったら大丈夫って
こと。はい。要はあのかかるのはかかると、結局マスクしてても、まあね、隙間が入っちゃうから。
この間岸野師匠が、うん、漫才協会行った時、岸野師匠が来たんですけど、うん、多分手作りのマスクかなんか分かんないですけどこんな分厚かったんですよマス
ク。いやこんなのどれくらいだよ。
もうね10センチぐらい。
いやいや、
まあ、厚みが、
厚みが10センチぐらい、ちっち
ゃめの国語辞典じゃん、そんな
もん。本当にこれぐらいもう厚みがあって
、いやいや、さっきより増えてっから厚みが、
息できる。
本当に多分分かんない。
田舎の中国人だよ。中国人知ってる、俺ブラジャーをさ、マスク、
ああいますね、
アホじゃねえのと思うよね、何やってんだよ、
意味がないよね、
わけわかんねえよ、でガスマスクしてたりとかさ、
あーそうですね、
さっきも言ったけど、あの香港かどっかで犬がコロナウイルスかかったんですから
、ね、マジで、
で犬がマスクしてるんですから、こう
やってカカじゃねえの、
もう犬がマスクしてるんです、こうやって
かわい
そう、すげえそういうことなんだ、もう
とんでもないですから今は、
犬なんてどうやって誰かに移されたの、
いやわかんない、
ね、あの誰から来たかもわかんないし、人に移るかもわからないですね、
うん、そうだよね、はい、怖いよね、
感染経路が
なんでコロナってわかったんだろうね、
なんなん
ですか、犬がやったのかな、自分で
聞いてきてください、ね、
コロナだとコロナだと思うわんとか、
うわ
どう
しよう、困りましたねこれ、うわ
こうして時間埋めとかないと、誰も行かないから
さ、いや俺がワッチの困った、
みんなガチャガチャぶつかって
る、俺が行くしかない
んだ、さっき出たね、うん、サップっていうことなんですけど、うん、まあ、サーフボードの上に乗って、うん、パドルで漕ぐっていう、うん、こうマリンスポーツやってるんですけど、うん、だそれこそ12月かな、うん、僕湖ってやってたんですよ、うん、でそこで一人しかいないから、こう一人でやってたら、うん、その日ずっとなんかプクプクプクプク音するんですよ、うん、でこれ何の音なんだろうなと思って、あの湖の向こう側ついて、でパッと振り向いたらサーフボードから空気漏れてるんですよ。そのプクプクの音だったんですよ。
ああサーフボードって空気入って
る、あ僕のサーフボードは空気を入れるんですよ。
あれ板じゃない
の、そう、あのハードボードじゃなくてインフレータブルっていう、うん、自分で空気を入れて、
かっけえ言葉使ってんだよ。
いやいやそういうもんなの、うん、それでやばいってなって急いで帰って、うん、お店行って
言葉出てきてないじゃん。
何それって抜けたら沈んじゃうの、
抜けたら沈んじゃいます、
ただのだって
それ
ペタペタ、
はい、
え
ペタペタ、もうなさないです、
カヌーみたいな、
カヌーじゃないです、普通の浮き輪ですよね、うん、浮き輪に穴が開いたのと同じです、あれめちゃくちゃびっくりしました、だってもう12月だし山の奥だし、
そんな簡単に空気抜けるんだ、
でなんでこんな簡単に空気抜けんだろうなと思って、
中国製だ、
いやちゃんとしたの買ってますだから僕がなんかなんとかの拍子でポンって石の上に置いたのが、それがなんか刺さっちゃって開いちゃったんですよ、
自転車のタイヤってい
やほんともうくだらない、それで行ったら修理どんぐらいしますって言ったら、これ15万ぐらいかかるって
、
さあのハード、あのその僕持ってるサーフボードは13万なんですよ、またそれよりも高いから、じゃあこれじゃあ自分で直しますって言って自分で調べて、は
あ、
でも接着剤とかアマゾン
だって、あのそれこそあの
自転車のやつの、
いやだそれこそ超強力な
接着剤、虫ゴムみたいなやつ
買って、であのゴムやって養生テープで止めて、何
週間15万
治った
治ったと思います今。
15万、昔俺 特売で1万 の, あのビデオデッキ買ってさ、うん、それどのくらいだろう、2年ぐらいしたら傷んだんだよ、うん、まあ、2年しかまだ使ってないから、これ直そうかと思ったら修理の人来てさ、1万5千円かかりますもうやめます
しょうがないですね。
いやよかったよ、今。
今よかったよ。中笑いは言ってたよ。
偉そうに審査してるんだよ。なんか言えよ。
確かにね。
当たり前だよ。
多分あれでしょう。だから、それ、傷じゃなくて、もう江沢さんの体重で、
あ、
もう限界だったんでしょ。
限界よ。
そんなわけです。もうパンパンに入れますからね。
俺が、
ちなみに、あ、それってメーカーはアメリカ製とかなのかな。
そうです。多分、スターボードっていう。メーカーで、ここがちょっとあのなんていうんですかね、
バッタモンじゃないでしょ。
違う、ちゃんとしたところで、うん、あのなんていうんですか、どちらかというとなんていうんだろう、あの捕鯨団体とか、
うん、グリーンピース、
あー、グリーンピースがあるじゃないですか、あの、うん、あのシーシェパード、
うん、
あっち側に寄ってる団体なので、あの買った時に、
うん、
要はあのもらうじゃないですか、
うん、
もらうっていう、
そのサーフボードとかもらうじゃないですか。で、それ包んであるのが全部紙袋なんですよ。
はいはい、
で、なんで紙で、あの店員さんがこれ紙袋なのはビニールだと自然界を壊すから、
う
ん、だから紙なんだと、
はいはいはい、
でパドルも買ったらパドルがあって、ね、その先にこの水をかくところがあるじゃないですか、
うん、
手のひらに与えそう、でそこのちょっと上の方の絵の上の方にちょっと引っ掛けるところがあって、
うん、
これは何ですかって言ったら、湖で漕いでたり海で漕いでる時にゴミがあったらその引っ掛けで取ってくれと、
うん、
で海をきれいにしてでそのためのゴミ袋もちゃんと用意されてるんですよ、
う
ん、そこまでなんかちゃんとしてるんですよ。
でも皆さんきれいにしてるんですか、それは。
いや、ゴミ落ちてね
いや、
ゴミ落ちてないですよ、なかなか。ゴミ落ちてないし、落ちたとしてもそれどころじゃない。自分のことで精一杯
だ。そうだよ。だってゴミ取る前に空気抜けちゃ意味ねえじゃん。
いやいや、もうそれあれびっくりしましたよ。
クオリティ低いの。
それやれじゃん、YouTube で。だから江戸川とかでゴミ拾ってそれで。
うん、やだよ。
なんで、で、YouTube でやればいいじゃん。
だから、その環境団体がね、そんなにアピールしちゃったらさ、それに乗ってさ、
あ、そうですね。
ゴミ拾いすりゃいいじゃんね。自分が人にそんな言わないで。
まあね。
それやってて楽しいの、やっぱり。このそれが分かんないね。
だ
って真冬に入るって言ってて、だって俺もやりたからやりたいって言ったら、あ、じゃあ今度っつって、あの冬11月行きましょうよとか言われて、行くかっつって言いながら、真冬でも全然行ける。
サーフィンとかする人ってさ、真冬でもするよね。
ああ、そう
です。でもだってあれってその海の中に入ればめちゃくちゃ暖かいって聞くじゃない。
暖かくないよ。
海の中って湖もそうなんですけど2ヶ月遅れなんです、温度が。
そう、
だから10月入った時、10月に海の中入ると8月の時の海の水なんです、温度が。
でも温泉に入ったみたいな感じじゃないでしょ。
あ、でもウェットスーツ着て10月入ったらもう暑くて仕方ないですよ。
へ、うんうん、
そうなの。僕12月でウェットスーツ着て、それこそあの空気抜けてる時やりましたけど、すごい暑かったですもん、喉乾いちゃって。
それは何、中でその保温効果みたいなのがある
わけ。そうです、そうです、強すぎちゃって。
でもサップって要はボードの上に立ってるわけでしょ、うん、真冬に海も入らないでずっと手、うん、なんていうの、さら、ね、したまんまずっと漕ぎ続けるって寒いじゃん。
面白さが分かんないんだよね、あのずっとただ漕いでるだけの、うん、
だそれで遠く行って、だその鳥とか見るわけです、
うん、別に別に湖じゃなくてもいいじゃん、見れば。
だったら俺まだ
観念で、なんで湖で見なきゃいけない。
いや、湖別に海でもいいですよ。
水とか、その普通に水の中入んないでも見るんだったら。
え、あれ見れないから、普段見れないようなところに行ける。
あ、湖の中にしか入んないから。
あの、立って漕ぐのはマストなの？
絶対。あ、マストじゃないですよ。全然あのあぐらでもいいし、正座でもいいし、立ち膝でも全然。
あぐらはいいね。
あぐらってまだね、
カヌー。いけるいける。カヌーやってみたいね。
あ、カヌーはね。
カヌー
とかだったらちょっとこう川のこう濁流とか。
そうそうそう。
平坦な水こうやってってんすもんね、多分。
でもカヌーも。
だんだん遠くなってくだけ。
そう。
だんだん遠くなってく
だけ。だからエザッチのカヌーやった時とかさ、エザッチの後ろにさ、こう紐つけてさ、エザッチがこう必死にこいで、俺らずっとこうやって進んできたよね、こ
がず。ずっと紐持ってたですよね。
やんないよ、
全然行かねえなって。
いや、でも楽しいですよ。やっぱ新しい発見とかあるし。猿とか行って、うわ、猿だっていうのあるから。
本人がそう言うんだったら、
まあね、
あと落石も体験して。
落石？
それこそ穴が開く寸前に急に。
どっから石が落ちてくるの？
わかんないです。もう本当山のダムだったんですけど、本当もう山の中に無理やりダムを作ってそれを湖にしてるんですけど、落石がすごくて。
あ、そうか。その人工湖だ。
あ、そうですそうです。で急にゴロゴロ言い始めて、雷かなと思ったらもう落石ででっかい岩とか。
え、超危ないやつ。
危ないです危ないです。
あ、そう。 危ない。やらない方がいいんじゃない？危ないんだ。
やるよ。海でやるよ。
ね、危ないんだ。危ないからやんない方がいいんじゃない？そうだ
ね。最終的にレース出たいんですよ、僕。
そんなレースあんの？
海でやるんですけど、だいたい片道往復10キロとか、ビギナーコース2キロとか。
それって、まあ、海のレースってだいたいそうだけどさ、誰がトップで誰が負けてるとか分かるの？
知らないです、僕。
分かんないよね、あれ海のレースって分かんないね、誰が勝って誰が負けてるのか
分かりづらい。トライアスロンとか分かんないですもんね、
全然分かんない。どうなってんの？
トライアスロンめっちゃ殴られるって聞いたことある。
あ、海の中で
入るときに、もう用意どんどん、初めスイムからだから、もう団子状態で入って、もう蹴られるわ、息できないようにさせられるわ。
そういうのがあるんだ。
でトライアスロン終わると5人ぐらい行方不明者出るもんね。
いや、ないじゃん。
怖えじゃん、そうなったら。
怖い話。
よく続けてんな、トライアスロン。
海で浮いてくる。
怖いよ。
水球も
流されて。
水球もそうだよね。
あ、水球なんかいますね。
水球の水の中ってさ。
あれ、足蹴る、蹴るね。足
やってる。水バーズ脱がされたりしてるやつ。
あ、そうなんだ。
ここがやってるのも見えないから。
なんかあれ、なんつう、一番端に水球って、ヘリにこうやっているらしいんです。スタートの時って、
はいはい、
ね、用意ドンの時に、うん、端から一番軽量級のやつがブワーッと泳いでって真ん中にあるボールを取り合うんですって。
はいはいはい。
で、日本人で初めて、なんかヨーロッパに行った人がそこのポジションにいて、取りに行った、取れるって思ったら、うん、相手ボール取ろうとしてそのままグーで殴られたんです。そのまま意識失ったんだって。デビュー戦で。
それファールとかじゃないんです
か？じゃないらしいです。だから見えないところでこう取ろうと思ってたまたま当たっちゃいましたみたいな感じでやるらしい。
じゃあもう水の中とかもう蹴りとか
蹴りまくりらしいですよ。
たぶんガタイのいいやつがいいね。
でも早いんだって、軽量パーっていった方が、う
ん、でもな、軽量だって殴ってもさ、あんまダメージないよね、うん、でっかいやつだったら。
いや痛いですよ。痛いよ。やってもらいます？
いや死んじゃう、死んじゃう。
いいんじゃないですか、一回
死んじゃうよ。
水球でバーって殴られる。痛いかどうか。
あそこまで上手に泳げないもん。
マジでそこまでいけない。
川崎さんガチで金槌だから。
そうなん
すか。あの水の中でさ、何のあれもなくてさ、みんなこんなしてさ、足バタバタでさ、よく泳げるなと思う。
そうっすね、ビート板ですもんね。
ビート板だけ、
ビート板だけ泳げない
です。本当そうだ、まさにそうだ。
なんなら得意なんですか、スポーツ。マラソンとかですか？
いや、球技だね、やっぱり。
球技、
スイッチ。ゲート部、
あ、ゲート部。いやいや、もっとだって、バスケ部よ、川崎。
あ、だからちょっとスラッとしてるんですか？
そうそうそう。
バスケに入って違う時ものすごい背低かったの俺。
本当ですか？
飛んで友達が川崎つって、みんなバスケット部入るからお前も入れ、背低いからつって
。はいはい。
だ違う、入った時52センチしかなかったんだよ。
ああ、まあまあ
152です。
152でしょ。
普通の52。
いやいやいや、やべえじゃねえかよ。
それで卒業する時に165ぐらいにな
った。急に伸びたら100センチぐらい。
いやいや、
不思議だよ。やってる3年間全然伸びなくて。
伸びない。
中学卒業して高校入学して、今でも覚えてるけど、3月から4月にかけて10センチ伸びた。
いやいや、
10センチ
伸びるんだよ、びっくりした。
1ヶ月で10センチ。
すごいな。
成長痛。
成長痛きますね。膝とかね。
あれ俺なったもん。
どこが痛くなりました？
胸が痛くなってすげ
え。膝とか聞いたことあるけど。
なんだろうこれ。
足ね。
いや、乳首じゃね。
でもなんか胸のこの辺すげえ痛くなって、
あばらが追いついてこないんだ。
みんながそれ成長痛だよ。
あばら追いつかなかったんだ、川崎さん。
すごいな、10センチか。
だから俺、違うんだよ、福ちゃんより小さかった。
いや、全然、伸びたって記憶がないですもん。ずーっとこのまま気づいたら、気づいたら38。あれっていう。一応、くんの成長
期。気がついたら。
気がついたら。
これから来るかもしれない。3月から4月にかけて。
10センチくらい。
10センチくるよ。
睡眠が足りなかったんじゃない？
そんな問題じゃないし。
いや、だからそうらしい、本当に。寝る子は育つって言うじゃん。
結構寝てましたよって。起きなかったっすもん、俺。
いや、起きろよ。
学校も行かなかったっすもん、起きないっ
すよ。起きていけ。
だったら、なんで遺伝かな。
遺伝です。うちの親もちっちゃいですから。
あ、そうなんだ。
親がでも165か。お母さんが150とか。
ああ。
それこそバスケットかなんかやれば
やってましたよ、バスケット。
え、嘘つけ。
やってましたよ。それ同じ理由っすよ。
背低い
って、そう、あ、大きくなるからやれよとか言われて、別にやりたくもないかったけど、スラムダンクが流行ってたからね、その頃。
当時すごかったね。
で、宮城亮太かっこいいなみたいなとこに一応やって、一回も出れない。応援だけうまくなっちゃって。応援ばっかしたから。
応援ばっかり。
応援ばっかしたから。
でもね、バスケ部とかバレー部って、あれ、あのスポーツがいいんじゃなくて、要は運動量があるじゃないですか。その分ご飯食べるから、 背伸びるって聞いたこと
あります。そうなんだ、
じゃあ野球部とかサッカー部どうなんだって話なんですけど、
まあ野球はさ、なんかね、運動量で言ったらないじゃん、
まあまあそんなないか、
技術職みたいなところじゃん。
うちのバスケットなんか死ぬほど走らされてさ、
まあ当時はすごいでしょうね、
うん、あれなんかこう足負担かかる感じじゃないですか、バスケットって逆に。
俺らの時ってさ、まださ、そんな
俺らの時一緒にしないでください
俺らの時
川崎さんの時代
だもんね。俺らの時はまだ今みたいに水を飲んで水分補給とか
根性論、
そういう合理的な科学的な時代じゃないですか。水飲むだとかさ、
飲んじゃダメなん
ですよ。飲んじゃダメなんだよ。それでウサギ飛びだなんて。
ああ、ウサギ飛びだね。
ウサギ飛びで階段を登り降りしたんだよ。
いやー、それはしんどいですね。そうだよ。でもすごいですよ。中学校の時で、あの他の中学校なんですけど、195ぐらいのやついて。
いたね、そういう子たまに。
で、俺本当あの練習じゃ1回だけ出たんですけど、その時に。うんうん、骨ジャンプしてこうシュートしたらそいつジャンプしないで取ったからそのままはいっつって、
今の八村みたいな、
いや本当にで190っすよ。
195は体力可能、
ちょっとオーバーだけど、ドリブルが俺ぐらいあるんですから、おおっていうぐらい、ほんとすごかったあれは。
すげえ、
ジャンプされないで飛ぶんですもん、こうやって渡した感じっすよ、ね、入って入って入って渡した感じ、
手渡し
ただ、手渡し、
ありがとうって、
ありがとうって
その人どうしたんだろう、スーパー中学生結局。
あ、でもその人はね、知ってるけど、あのね、ちょっと亡くなっちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、ちょっとなんか病気かな、なんかで、ね、そうそうそうそう、負担もかかるんでしょうね、なんか急激に伸びちゃったりするから、う
ん、俺も一応中学の時は北陸のマジックジョンソンって言われてたんだ
けど。マジックジョンソンよりあんた年上
っすよ。いや、先生がそうやって言うからさ。
そうだそうだよ。
お前はマジックジョンソンだよ。
いやいや、その先生連れてこいよ、マジで。
どこやってたんですか、あのポジションは。
そう、ガードだよ。
あ、カズさんも
司令塔、司令塔。
もう攻撃的なガードだよ。
攻撃的なガード。
攻撃的なガード。消極的なガード。レギュ
ラーだったんですか。
レギュラーじゃない。
あ、レギュラーじゃない。まあ、じゃあもっといるんだ。
だって背低いしさ。
うまい人うまいっすよね。
バスケットのうまい人なんかいっぱいいるもん。
本当にうまい。バスケは。
で、昔みたいに、今みたいにスリーポイントシュートでもなかった
し。あ、え、ないんすか。
なかったよ。
あ、じゃあどっから打っても同じ点数
とか。そうそうそうそう。だから、背の低いやつ直せらダメなんだ。今だったらね、スリーポイントとかいろいろ。
ああ、そうですよね。あの高校生の子もそうですもんね。うん、B リーグの。
そっか、なかったんですね。
全然ない。だからルールも随分変わったよ。
バスケは2年に1回変わるんですよ、ルールが。
え、マジですか。
あ、2年に1回
国際バスケット連盟変えてく
る。なんでなんですか、変わるの。
あの劇的にこう動きのあるものに変えていこうって。
ああ、そうですよね。
だから面白い方がいいんじゃないの。そう、アメリカ人のアメリカのスポーツだから、サッカーみたいに1対0で90分台の走り回って勝つよりは132対133の1点差で勝つ方が面白いね。
だからスリーポイントもめちゃくちゃ入るから、1回1回でスリーポイント今ちょっと距離出したんです。
あれ、なんか4ポイントみたいのもなかったでしたっけ。
ないですね、4ポイント
ないでしたっけ。あ、ちょっとずらしたってことですか。
そう、
今の傾向としてさ、昔はさ本当にバカみたいに背が高ければさ、うん、バスケットやれとか言われてたけどさ、今ただ背が高いだけじゃなくて動けないとダメなんだ
よ、ね、テクニックね。
八村みたいにさ、
あれだって190ぐらいあります
よね。あるあるある。
やっぱりね、あのユニコーンでないとダメなんだ。
ユニコーン、
あのでっかいだけの、ただでかいだけで身長のタッパのあるやつっていうのは、それで動けないやつって、あのなんだ、ダイナソーとかなんか言われるんだって。
へー、
あ、でかいだけ
絶滅した恐竜。
あ、
で動けるやつはユニコーンって言うんだって。
へ
ー、急にためなるためなるこ
れだからユニコーンでないと最近のやつはダメなんだ。ただ単に昔日本に岡山とかいたんだよ。でただ2メーターいくつぐらいのものすごい高い、でもジャイアントパパと一緒だよ、全然動けないんだよ。ただリングの線が回ってて、今みたいなそんなあのあれルールがないから、リングの線回っててパスクの回ってて、
え、それでもよかった
わ。あ、3秒がなかったんだ。
そういうの見せちゃいなかったんだよ。
待ってて、
すごい。
そんなんじゃもうでかい人勝ちじゃないですかね、ゴール前にいてパス出してやれば。
だからできたんだよ。
あ、そういうルールが。
そういうね、
なるほどね。
でも今のアメリカのね、みんなバスケットがみんな2メーター以上ある人がさ、170センチぐらいの人と同じ動き方するから、
ね、まあね、すごいですよね。
違うんだよ、やっぱバスケも昔と今は、うん、
すごい乗ってきたバスケの話したら、
ノリノリですね。バスケの話でこんなに盛り上がるとは。川崎さん、
川崎さんバスケやってると思わなかったです、本当に。
多分俺がやってるのはあのスラムダンクとかモデル、俺
川崎さんモデルに
うん、なってるわけないじゃん。
わかんないけど。
なんで不確かなんだ。なってる。 るんだでいいんですよ。
そうだよ、もう絶対になってるんだだよ
みたいな、なんかあやふや
で思うんだよなって
お笑いで好きな人多いよねバスケね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
エンディングのコーナ
ー、もう
早いな。
エンディングですよ、もう、
ね、もうそうか。でも残念だよね、本当に。
あ、まあそうですね。まあでもちょっと旅行がてら、
うん、
行ってきますんで。今度はまたお話してよ。
あ、だからこれなんか呼んでもらうように、うん、なんかエピソードを仕
込んで。どのくらい滞在するの？
3泊4日ですね。
あ、いいいいいい。
3泊4日。な、結構入れるんで。
じゃあ3泊4日だったらそれこそ本当サップとかやってくればいい。
本当に絡めてくるね。
やって
くるかな、それ。大好きになるかもしれない。
なんかコンビでやろうかね、一緒にこうやって。一緒2人で乗ってくれてさ、
レース出る。
レース
出る。出たいな。
でサーフィンとかやるつもりなの？
いやいや、そういう全く考えてないですけど、うん、まあまあなんか向こうで楽しもうか。なんかね、高いけどセスナ機とか運転できたりする。
怖い怖い怖い。
セスナの運転
ダメだよ。
だって持ってないでしょ。
でもなんかそのちょっとだけ、ちょっとだけですよ。
車で言うところの私有地だったら無免許で持って
たりする。そういう感じでなんか乗れるらしくて。
でも車とは違うからな、セスナ。
いやでも多分あれじゃない、2つついてるやつあるじゃん、操縦桿
が、ね、
で今やってって言われて、ちょっとこうやったりして。
教習所のティーチャーブレーキ。
そうそうそうそう。
ああいう感じ。もしくはそうだそうだ、もしくは運転はできないけどジェット機乗れるらしいですよ。
乗りたい乗りたい。
音速のこの。
それだって高いでしょ。
まあ高いっすよ。
だってエジプトであの気球乗るんだったら結構乗ります
ね。そう、まあ高いけど。
エジプトの気球怖えよマジで。
できますよって話。
でも福ちゃん、ジェット機、うん、パーンって乗ったらそれで背伸びるかもしれない。
そうだね、引っ張られて。ドッポンだってこの八村塁の
成長痛だよそれ。
ジェット機乗ったらさ。日本に帰ってこない。
そのまま。
いいじゃん。じゃあジェット機だったらすぐでしょ。
吉祥寺までそれでね。
吉祥寺来んなよマジで。そうだ。告知とかあればって思ったんですけど。はい、以上カントリーズお二人でした。ありがとうございました。
また出ます。